ゲッセマネの祈りと題して宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書26章の36節から46節までをご一緒にお聞きいたしました。過ぎ越しの食卓を弟子たちと囲まれたイエス様が、弟子たちのつまずきをその席で教えられ、そして実際にイスカリオテのユダに裏切られて逮捕されてしまう。それまでの間、おそらく数時間と思われますけれども、主イエスがその間まことに険しく深く厳しい祈りの時をお過ごしになったということがここには記録されています。まず最初に36節から38節までをもう一度繰り返してお聞きいたしたいと思います。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペトロおよびゼベダイの子二人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。ゲッセマネという地名は、これ油絞り機から来ているのだと、まあ、よく説明されます。シエスと弟子たちがこの時夜を過ごしていたのはオリーブ山という山ですけれども、周りにオリーブの木がたくさん生えている。そしてその実を収穫すれば当然のこと、それを絞って油にしなければなりませんので、その搾油機、油を絞る機械が置かれていた場所がゲッセマネという場所です。でおそらく少し広場になっていたに違いありません。でシュエスはそのところに12人のお弟子さんたちを待機させた上 で、その中からペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人だけを連れて、少し離れた場所へ行かれ、祈りを捧げられました。で、主イエスがここで弟子たちに、私が向こうへ行って祈ってる間、ここに座っていなさい。そうおっしゃっています。で、この座っていなさいという言葉は、これは腰を下ろして休みなさいというふうにおっしゃったわけではありません。でこの、座っていなさいと今私たちの聖書に書かれているこの言葉は、かがみなさいという意味だと、この何人もの説教者が説教の中で語っています。で原文を読みますと、置くとか据えるというふうに、訳す言葉が、書いてありますので、何かに備えをするようにってイエスもこの時おっしゃったんです。で一体何に備えをしてかがめとか、備えをせよと言われているのかというと、これは解釈者によってもしかしたら様々に分かれるかもしれませんが、しかしもし万が一このゲッセマネでイエス様が祈っておられるときに何者かが現れて祈りに邪魔が入るようなときには決して邪魔させないように、まあ、いわばガードマンの役割を果たしてほしい。そのためにあなた方は座って身構えて、かがんでいなさい。そんなふうにおっしゃったように私には感じられます。で、まあ、よく知られているように、この時弟子たちは目覚めていることができませんでした。近くまで寄ることを許されたペトロ、ヤコブ、ヨハネも含めて、11人の弟子たちが全員熟睡をしてしまいます。で、主イエスは、最初にここに座ってかがんでいなさい、座っていなさいとおっしゃった後、 弟子たちを、三人の弟子を連れて祈りを始められる。激しく祈りをなさって戻ってきてみると、弟子たちが眠り込んでいるわけです。で、それをご覧になったときには、誘惑に陥らぬよ、目を覚ましていなさいって、おそらく弟子たちを起こして、目を覚まして祈るようにとおっしゃってます。ところが、二度目に祈られ、三度目に祈られ、三度目の祈りから戻ってきたときには、実はイエス様の様子が少し変わってきています。45節をお聞きします。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。時が近づいた、人の子は罪人たちの手に引き渡される。最初2度目と戻ってきたときは、シエスは誘惑に陥らぬよ、目を覚まして祈っていなさいとおっしゃったんですけれども、最後の時だけはあなた方まだ眠ってる、休んでるというふうに、少しだけニュアンスが変わって、この弟子たちのありようを認めるような、口調になっています。原文で読むと、こう非常に不思議な言葉が書いてあります。実は命令形なんです。なお眠りなさい、そして休みなさいって、直訳するとそういう言葉が書いてあります。最初のうちは誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさいっておっしゃってたのが、最後のとこだけはなお眠り続けるようにって進めてるようにも聞こえるんです。で、この最後のイエス様の言葉については、この時イエス様が皮肉をおっしゃったんだというふうに受け止めようとする、聖書学者たちもいます。すなわちです、イエス様が実際にもうここで敵の手に落ちてしまう。で、その時にまでまさに不甲斐なく眠っている弟子たちを前にして、あなたたちはこんな切羽詰まった時もなお眠ろうというのか、それならもっと 眠ってしまえって、そういうふうにおっしゃったんだって受け止めるんですね。そう考えると随分捨て鉢になってイエス様が、はすっぱな言葉をおっしゃったようにも、感じられます。で、聖書の字面だけ見ると確かにそういうふうに、説明することできなくはないと思います。ただもしイエス様が本当にその最後のところで投げやりの気持ちになって、あなた方眠るならもう眠りたいだけ眠ってしまえとおっしゃってるんだとすれば、その45節の後は、45節はいいとして、その次の46節の言葉が、分からなくなります。宙に浮いちゃうんです。立て行こう、見よ、私を裏切る者が来た。あなた方勝手に寝てろって言うんだったら、その後イエス様が立て行こうなんて呼びかけるわけがないわけです。つまりここはお弟子さんたちに一緒に行こうよっておっしゃってるわけですから、だから、そういう意味では弟子たちを皮肉ってるというのは少し、違うような気がします。激しい祈りをイエス様が経験なさる。そしてその祈りの中で救い主として十字架に向かっていく道をはっきりと見定められ、準備が全部ついたところでイエス様はここから十字架に向かう道を歩み出す、その決意を固められたんです。そして行こうというふうに言っておられるわけです。ですからこのゲッセマネの祈りっていうのは、今まさにこのところから十字架に続く苦難の道をまっすぐ進んでいかなきゃいけない、そういうイエス様がご自身を本当に神様の光のもとに置こうとなさった、そういう祈りです。この祈りを祈り始められた時、イエス様には確かに今から死ななければならないという悲しみ、嘆き、そしてもだえや痛みがありました。祈り始める最初のところでペトロたち3人の弟子に向かって、 私は死ぬばかりに悲しい。そういうふうにイエス様が珍しくご自身の内面を打ち明けておられます。神様がどんな時も一緒であるし、この私を支配してくださる、この私をどんな時も必ず持ち運んでくださる。イエス様はもちろんそのことはよく承知していらっしゃいます。神様はこの私をご存知で持ち運んでくださる、そこに希望を持っていながら、希望を置いていながら、しかしそれでもです、今から十字架という誠に残酷な仕方で死ななければならない、晒し者にされて人々からあざけられ、罵られ、恥ずかしめられ、苦しめられ、痛めつけられて死んでいかなければならない、そういう苦しみを前にして死ぬばかりに悲しいって言っておられるんです。イエス様がここで向かっていかれるし、これは確かに私たちが経験する死とは明らかに違う死です。私たちもいずれ間違いなくこの地上の生活に別れを告げる時がやってきます。その点では私たち誰一人例外はありません。そして私たちは最後にみんな死ぬのだから、どうせみんな一緒だってつい簡単に考えてしまいがちなんです。私たちの死も死なんだから、イエス様が死なれるのとあんまり変わらないって思う方多いかもしれません。しかし実際違うんです。それはどう違うか、何と言っても一番違うことは、私たちがこの地上の命の死を迎えるときには、そこになお十字架の死を死んで復活してくださったイエス様が共にいてくださるということがあります。私たちが年を重ねて一番終わりの死のところに横たわるとき、本当に弱っていって、もはや自分の体重を支えるのもままならない、自分の体ってこんなに重かったのかなって思いながらようやく息をしていく、そういう時にもイエス様がそんな私たちのもとに来てくださるんです。そして私たちを下から受け止めてくださる。ベッドの上に横たわるこの私とベッドの間にイエス様が来てくださって、そして地上の生活の最後の時を過ごす私たちを一息一息イエス様が支えながら、共に苦しい息の中でも一緒に歩んでくださる。地上の最後の時、私たちはそうやって召されていくことになります。ですから今よりの主にあって死ぬ者は幸いである、お葬式の中で私たちは繰り返し聞く言葉ですけれども、そういう言葉が教会の中で言い習わされてきているんです。どんな時にも私たちは決してイエス様から引き離されることがない、どんなに苦しめられ、痛めつけられ、そして死んでいく時にもイエス様がそこにもいてくださる。私たちはそういう信仰を持ってそれぞれの死に向かっていくことが許されています。イエス様の場合は違うんです。共に苦しみ、支えとなってくれる、そういうものがイエス様には一切ありません。神様ご自身すら助けになってくださいません。それはどうしてか、イエス様がこれから死ぬ死というのが私たち人間の身代わりとなって刑罰を受けて死ぬ死だからです。私たちが神様抜きで歩んでしまった、その結果神様の方も人間なんか知らないって背を向けてしまうというのがごく普通の当たり前の考え方の行き着く先です。でも神様は私たちをそういうふうに突き放そうとなさらなかった、憐れんでくださって私たちの罪を全部イエス様の上にかぶせて、イエス様が代わりに死んでくださるということになりました。ですからイエス様が経験する死というのはどういう意味でも何の助けも支えもない、 慰めもない、そういう死にならざるを得ないんです。本当に孤独で惨めな死です。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。イエス様がそう本当に身近なところを歩んだ3人の弟子たちにおっしゃっても、それでも3人の弟子は起きていることができなかったってここに言われています。私は本当に孤独なんだから、私と一緒に目を覚ましていてほしい、そう願っても誰も目を覚ましていてくれないんです。主イエスが苦しみながら亡くなっていくその死自体、誰も目を留めていない、誰も覚えていないし、その死自体忘れ去られたようになって死んでいかなければならない、そういう呪われた死に向かって主イエスはこれから進んでいかれることになります。主イエスはこの晩激しく神様に向かって二度三度と祈りを捧げた、ここに言われています。最初の祈りはこうです。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままに。大変印象的なこのイエス様の祈りの言葉は、実は旧約聖書の言葉をなぞっているようなところがあります。旧約聖書の特に預言者たちは、神様が人間の上に下す裁きをしばしば杯に例える、そんなところがありました。例えば預言者イザヤは、彼と同じ時代に生きたエルサレムの人たちが神様から憤りの杯を注がれているのに、それを平気で飲み干しているというふうに言って大変恐れ戦慄しています。預言者エレミアは、イスラエルだけではなく周囲の国も含めて全ての人たちが神様の御手によって怒りの杯がなみなみと注がれる、でそれを飲んだ結果どうなったか、お互いに本当に惨めな殺し合いをしている、そう言って恐れをののきます。さらに預言者エゼキエルは、神様に背いて偶像礼拝に走った北イスラエルと南ユダの2つの国、そしてその国民が姦淫を犯す姉妹であるという幻を神様から示されて、そしてこの2人の姉妹が恐れと滅びの杯を神様からいただき、それを煽って滅んでいくという予言をしています。旧約の預言者たちが杯という言葉でそういうふうに大変に厳しい将来を語っている。でイエス様はここで、この杯を私から取り除けてください祈られた時には、実はそういう旧約聖書の言葉が下敷きにあるんです。まあ、おそらく、このゲッセマネの祈り、印象深く覚えながら不思議だなと思ってこられた方いらっしゃるだろうと思います。なんでイエス様は、自分がこれから辛い十字架に向かうことをこういう、詩的な言い方でおっしゃったんだろう、よくこんな余裕があったもんだなって思うかもしれませんが、これ余裕じゃなくて旧約聖書の中に語られている言葉をイエス様は思い出しておられるんです。神様が苦い滅びの杯を人々の上に注がれることがある、そしてイエス様にはその杯がまさに今自分の前に置かれているということが分かるわけです。分かるだけにこれを煽りたくはないわけです。神様、できればどうかこの杯だけは取り除けてください、もう少し別のものに変えてもらえないでしょうかって祈るんです。敵を前にしても、神様が私の頭に油を滴り我が杯あふれるなりっていうふうにダビデが祈ったような、そういう別の杯にならないか、ダビデが感謝して受けたような、そういう杯にはならないだろうかとイエスもおっしゃるわけです。しかしイエスもそうは祈っても、最後には神様の御心に完全に従って神様のご計画に忠実に歩もうとします。神様のご意志に 自分を完全に従わせる、そういう思いを持ってイエス様は祈られるんです。しかし私の願い通りではなく御心のままに。そしてこの祈りが2回3回と重なってくるうちにだんだん強まってきます。42節で2度目の祈りの時には、父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。3度目も同じ言葉で祈ったというふうに言われています。人間が神様を捨てて顧みようとしない、神様抜きでもそれが当たり前だと思って平気で生きてしまう、そのことによって神様の怒りが人間の上に注がれる、そのことに気づきもしないし恐れもしない。でそういう中にあってイエス様はその神様の怒りを全部ご自身の側に引き受けられるんです。ご自身の死を、人間が自ら招いた裁きを死ななければならない、その死として死んでいこうとなさる。したがって神様からも人間からも捨てられ、あざけられ、忘れ去られたものとして死んでいかなければならない、そういう死をイエス様は経験なさいます。父よって呼びかけてこの祈り始まってますけれども、しかしイエス様が父よと呼びかけますし、実際神様はイエス様の父である方ですが、そうであるにもかかわらずこの祈りの最中、神様はイエス様の呼びかけに一切お答えになりません。どこまでもよそよそしく冷酷にイエス様の死への道筋というのは持ち運ばれていきます。このゲッセマネの祈りの時も一生懸命イエス様は心を注ぎ出して神様の前に祈ってるんですけれども、神様がどこにおられるのかわからない、そういうよそよそしさの中でイエス様は祈らざるを得ません。けれどもそんなふうにです、どこにも光が見出せない、神様に信頼していいと思えるような手がかりを何も感じることができない中にあって、イエス様ご自身はなお神様への信頼の道を貫いていかれます。その時にイエス様が武器にしておられるのは祈りです。ゲッセマネの祈り、それは神様から完全に捨てられたものとして死ななければならない、そのことを突きつけられながら、どうやってそのところでなお神様への信頼を持って生き続けるのか、イエス様が祈りを頼りとしながらそのように立っていかれる時間です。私たちがよく知っているイエス様の祈りの言葉、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままに、というこの言葉の一体どこが一番印象的でしょうか。杯を取り除けてほしいとイエス様が切々と神様に祈る悲哀の姿が印象的でしょうか。もちろんそれは印象的な姿です。しかし何といってもこの祈りの言葉で本当に強い印象を与えるのは、どこまでも追い詰められ追い込まれながら最後に、しかし私の願いではなく御心のままになさってください、そう祈られたあの一言が何にも増して私たちに強い印象を与えるんじゃないでしょうか。実はこの一番最後の言葉、しかし私の願いではなく御心のままにっていうこの言葉は、常々イエス様が弟子たちに教えてくださった主の祈りの言葉が下敷きになります。イエス様が弟子たちにあなた方こう祈るんだよと教えた通りの祈りをイエス様もこの時なさっておられるんです。主の祈りの中ではイエス様はどう祈れっておっしゃってるか、私たちも今日祈りましたけれども、 御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。私たちはそう祈ります。神様の御心が天で実現するように、どうかここにも神様の御心が行われるようにしてくださいって、あなたはそう祈るんだよってイエスもお弟子さんたちに教えておられるんです。その同じことをこの本当に苦しい状況の中でイエス様は祈られるんです。私の願いではなく、御心のままに、あなたの御心が今この地に行われますように、そういうふうに祈るんです。ゲッセマネの祈りが主の祈りと重なるんだというふうに気がついてみると、さらに他にも気が重なってるなと思わされるところがあるということがわかるんじゃないでしょうか。イエスは最初にこう教えられました。あなた方こう祈りなさい、父よって祈って始めるんだ。ここでイエス様は父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてくださいって祈っています。イエス様が父よって祈った時に、神様がかすかでもニコリとしたかって、決してそんなことはないんです。父よと呼びかけたけれども、そこに父がおられるなんてみじんも感じられないような、そういう意味では感性として信仰を受け止めることができないような、そういう状況の中でイエス様はなお父よ呼びかけます。そう祈ってよいのだ、たとえあなたが神様が見えないと思う時にも、神様に向かってなお父よと呼びかけていい。そう弟子たちに教えておられた通りにイエス様は教えておられるわけです。ご自身の生涯の最も暗く最も深い闇を経験していく、その時にイエス様は弟子たちにこう祈れとおっしゃった通りの祈りをご自身もなさいました。人間の罪をすべてご自分の側に引き受けた呪いのために、もはや神様が誠によそよそしくなって、とても神様との交わりを実感できるとか思い描くなんて言えないような、そういう悲惨な苦しみ、凄惨な嘆き、もだえの中で、主イエスはそれでも主の祈りの通りに神様に祈られ、そしてこの深刻な時、試練の時を神様への信頼を失わずに歩み通されたんです。分厚い雲が頭の上に垂れ込めていて、神様の光が主イエスのもとまで全く届かない、そういう闇のもとに閉じ込められながら、なおイエス様はそこで主の祈りを祈り、黒雲の上に降り注いでいる神様の光に希望をつなぎます。そうやってこのゲッセマネの祈りの時をお過ごしになったんです。やがてユダがやってきます。人間的に言えばここからが大変なところです。実際に十字架に貼り付けにされる苦難の時がここから訪れたって私たちは思います。ですがイエス様は実はその直前のこのゲッセマネの園の祈りの時間を通して、これから向かう十字架に向かっての歩みを、それをすべて完全に備えを整えておられるんです。そしてイエス様を裏切り捕らえようとしてやってくるユダたちに向かってどういうふうに行動なさるか、逆にイエス様の方から迎えに出て行かれます。時が近づいた、立て行こう、行こうって捕らえられるんですから逃げ回るんなら分かりますけど、イエス様の方から行くんだよっておっしゃってるんです。見よ時だ、何の時か、苦しみ疑い、その祈りの時が終わってるんです。苦しい祈りから解放されて、ここからは神様に信頼して備えられた道を一歩一歩進むだけだ、そう思い定めているイエス様がここにいらっしゃいます。ゲッセマネの祈りの記事を聞くときに、私たちはこういうイエス様が 私たちのために共にいてくださるのだということを聞き取り、そして目覚めて、そのイエス様を覚えるものとされたいと願います。私と共に目を覚ましていなさい。イエス様はそうおっしゃいました。弟子たちに向かって勝手に目を覚ましてろとおっしゃってんじゃないんです。私が一緒だ、私と共に目を覚ましているんだってイエスもおっしゃいました。実はこの私と共にというのは、マタイによる福音書の一番最初から最後までを貫いている、そういう極めて重要な言葉です。イエス様が緑子の姿でこの地上においでになったクリスマスの記事の中で、マタイによる福音書、あれはインマヌエルと呼ばれる出来事が実現した出来事だったんだっていう説明をします。神我らと共に、イエス様がお生まれになった時にそういう方としておいでになった。そしてそのイエス様がずっと歩まれ、苦難を経験され、復活されて、この福音書の一番最後はどういう言葉で結ばれるか。見よ、私はいつもあなた方と共にいるっていう言葉で結ばれていくんです。神様が人と共にいてくださる、そういう方がお生まれになった、そしてその方がすべて宮沢をなさった最後に何て呼びかけてるか。見よ、私はいつもあなた方と共にいる。そういうイエス様が実はその生涯の最も暗く険しく辛い経験をなさっているときに、私たちのために罪の取りなしをなさろうと懸命に祈る姿の中から、あなたはこの私と共にいるのだって、そうおっしゃってくださるんです。私と共に目を覚ましていなさい。これはイエス様が辛いので私と一緒にいてくれって、そういう訴えだと思って聞く方多いだろうと思います。しかしそういうイエス様の求めには弟子たちは答えないんです。みんな眠り込んでしまいます。実は私と共にっていうのは、イエス様がここにいる私たちのために本当に深く辛い取りなしの祈りをなさってくださっている、そこにいるんだからあなたもこの私と共にいるようにっていう、そういう言葉です。私たちが自分の人生の中で今まで経験したことがなかったような辛さや悲しみや痛み苦しみを経験する、もうこれ以上ない深い嘆きに覆われたように思う、実はその時にイエス様はそこで目覚めて祈っておられるんです。この私が本当に誰にも助けてもらえない、もう自分が孤独で死んでいくほかない、自分なんか生まれてこなきゃよかったと思う、そういう時に実はそこでイエス様は私たちと共にいて、あなたは主の祈りを祈っていい、そうおっしゃいます。どんな時にもあなたは捨てられていない、自分の実感としてはなかなかそれを感じることができないかもしれないけれど、しかしそれでもなお神様はあなたに目を注いでおられる。イエス様が人間の本当に深い罪を受け止めながら、その中で神様に信頼し祈りを捧げてくださっている、そういうイエス様が常に私たちと共におられるのだということに、私たちは心を向けたいと願います。目覚めてイエス様が共にいてくださるのだ、そのことを覚えるものとされたいと願います。私たちのためにイエス様は本当に困難な中で祈りを深くしながら十字架までの道のりをたどってくださいました。そのイエス様の取りなしの愛の中に抱かれているものとして、私たちはここから歩んでいきたいと願うんです。私たちもまた一人一人自分が覚える愛する者たちのために取りなしを祈り、そして目覚めて私たちのための十字架を行ってくださった、そのイエス様の御業に心を上げ、イエス様の十字架の上を見上げながら私たちはここから歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。
御在天の父なる神様、主イエスキリストが私たちのために誠に深く苦しまれ嘆かれ痛みを負われ、そしてなおあなたへの信頼を失わずにゲッセマネの祈りの時をお過ごしになり、私たちを取りなしてくださっていることを感謝いたします。私たちは自分の人生の中で思いを超えることや思いもしないことに出会うと、すぐに意気地なくあなたの慈しみや愛を疑い、あなたなどおられないかのように背を向け、自分を守ることに心を向けてしまいがちですが、そのように孤独になり救いがないありさまになっているときにも、なおイエス様がそんな私たちのために十字架に向かって歩んでくださり、また私たちを覚えて祈ってくださっていることを感謝いたします。どうか私たちもそのようなイエス様に取りなされ、イエス様の祈りのうちに覚えられている一人一人として、この与えられている地上の人生を感謝し喜びを持って歩んでいくことが許されますように。私たちの人生にもいろいろと困難や試練の時が起こります。本当に自分ではどうしていいのか無力であることを思わざるを得ない時がありますけれども、そのような時にも自分の思いではなく神様の御心がここに行われますように、そして神様が出会わせてくださる将来に向かって一歩一歩歩きながら、私が今日なすべき技に使わされますように祈って、歩んでいくことが許されますように、どうぞあなたが私たち一人一人に聖霊を豊かに送ってくださり、あなたに祈り、また主に伴われて歩む安らかな平安な道に私たちを置いてくださいますようにお願いいたします。私たちが覚えるすべての課題、また私たちが覚えるすべての方々をあなたの御手にお委ねをいたします。どうかあなたが私たちを用いて、すべてを御心のままに持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。